このように、聞いていきますと、苦しみっていうのは執着、ね、執着が原因だということが分かってきます。これが苦しみを生み出す。で、執着がどのように苦しみを生み出すかというと、その因果の道理に従って現実が現れてるんですよ。ここがポイントですね。ね、これを真実というわけですね。真実。因果の道理、真っていうのは因果の道理。ね、因果の道理に従って、
執着が因で苦しみが。
そうですね。執着が因で苦しみが果。でどのように苦しみがやってくるかというと、その現実がやってきた時にですね、現実が現れた時に自分の我と違うってですね、自分の我、ね、自分の我、自分の思い描いているような結果がやってこないと、その本当はですよ、自分の思いが間違ってるわけですよ。ところが自分の思いに執着、我に執着しているから現実を受け止めることができないわけです、ね、本当はまあこういうような結果になったのは自分が間違ってたんですね。だけど自分が間違っていると思いたくない、それが執着なんです。例えば、なんていうんですか、自分が働きすぎてね、病気になった、入院した、そしたらその自分の今までの生き方が間違ってたんです。だからこれからは体を大事にちょっとテニスも少しやめてね、ね、その穏やかな生活をしていかないといけない、体をいたわりながら。でも結局病気が治るとまた今までと同じ生活を繰り返す。それが執着なんですよ。自分のなんていうんですかね、やっていることは間違っていない、そう思いたいんですね。だからもう現実は現れてるのに現実を否定するわけです。その現実を否定する種ね、方法が煩悩なんです。そう、煩悩、ね、煩悩を起こす。煩悩を起こすっていうのは、煩悩を起こすことによって現実を歪めるわけです。ね、例えば、何て言うんですかね、その人が人とうまく、ね、付き合っていくことがわからない、ね、それが私の現実だとします、ね、いや私はどうやって人と仲良く付き合っていったらいいかがわからない。家族はわかるけど、兄弟はわかるけど、だけど他の人とどうやって仲良く接していったらいいかわからない。それはなぜかと親がやってないからね。親が教えてくれないと自分がどうやって人と接していったらいいかなんてわからない。
でもそんなこと親が教えてくれたらかくれないよ、ね、
いや教えてくれるわけじゃない。姿形でも覚えるんですよ。
あ、そうなんだ。
カエルの子はカエル、ね、
カエルの子はカエル、
だから その親の姿を見て、うん、親が人間関係をうまく、ね、できるコミュニケーション能力のある人だったら、うん、自分もできる。ね、で親ができなかった場合、自分は人と仲良くしていったら、ね、していきたいけどどうしていったらいいかがわからない。それがその人の現実なんですよ。ところが煩悩を起こす。そうだ、金があれば、金があれば、金の力によって人は集まってくる。
そういう人もいる。
ね、例えばご馳走すると、 人集まってくるじゃないですか。
あ、呼ばれる、うん、おいでおいでって。
そうそうそうそう、ね、おごってあげたら人は寄ってきますよね、うん、ね、うん、そうすると自分は人とうまくやっていけると思えるんです、うん、がの通りになる、うん、お金があれば。
それ金持ちの話だ。
いや、金がなくても
金がなくてもだって
なかったらね、
うん、そうそう、だから現実としては自分は人とどう仲良くね接していったらいいかがわからない、うん、だから現実は人と、まあ、いわゆるどうしたら仲良くなれるかわからない人間が私なんですよ、ね、人とうまく接することのできない、人との付き合い方がわからないものが自分なんです。ところが、いや、おや親父は一人だからいけないと、俺は人とうまくね、こう友達との関係を大事にしていくんだ。でもカエルの子はカエルなんですよ。親ができなければ自分もできないんです。そう、できないから、だから煩悩を起こすわけです。煩悩を起こすっていうのは金を使えば道理を曲げられるんです、ね、そのお金を出してご馳走してあげれば人は寄ってくる、ね、ああそうだ、これで私は人とうまくやっていけるんだと思う、ね、だけどそれはお金が続く間だけなんです。
そうだね、
お金が続く間は人が集まってくる。だけどお金をおね、その施すことができなくなったら人は離れていく。なぜならばそれが因果の道理だからなんですよ。因果の道理っていうのは、うん、あるべき姿になるだけなんです。そう、お金を出さなくなったら人が離れていくのは、それはあなたがそういう人だからなんです。
お金以外で引きつける魅力は何もない
んです。そうなんですよ。
そうだよね。
そう。でもそれは人が離れていくっていうことは我が崩れる。ね、人間関係が私はうまくできる。友達を大事にしている。ね、そこにおいて親父とは違うっていうところに立ってるわけです。ね、だからやっぱり自分であるが、自分ってのはがですよ。自分であるがためにお金を使い続けていかなければならないんです。これを執着っていうふうに言うんですよ。こういうふうに歪んだ生き方を仏教では邪妙って言うんです。歪んでるでしょ、この人の生き方っていうのは。わかりますかね。
真実のないよね。
妙っていうのはその命、その人の命が歪んでるんです。邪妙。
視点、天道の往年の。
天道の妄念とは違います。 この邪妙、ね、これと反対なのが正妙って言うんです。邪妙っていうのは邪見によって生み出される生き方、それで正妙っていうのは正見によって生み出される生き方なんです。証券から言ったら、結局お金を使って集まってくる友達なんか、本当の友達なんかじゃないんです。金をたかってるだけなんです。これをね、通称クロアリって言うんです。 クロアリは砂糖に群がるでしょ、うん、だから自分が砂糖を出している間は人が集まってくる。だけど砂糖がなくなると人は離れていく。それが砂糖を出している人にもよく分かってる。
こうすれば人が集ま
る。いえ、こうすれば人が集まるんじゃなくて、こうしなければ人は離れていくということがよく分かってる。いいですか。今回ね、破滅していったのはこれが原因なんですよ。
お金の力で人を、
そう、
呼び寄せていたんでしょうか。
そうなんです。いわゆる現実は人が離れていくような人間なんです。一人ぼっちの人間が現実なんですね。なぜならば人とどうやって仲良くやって、ね、していったらいいかがわからないから。だから仏教ではそういうどうしたら人と仲良くなれるかっていうのを教え、因果の道理に従って教えて、別にお金の力を使わなくても人と仲良くなれるようにしていくわけですよ。あなたがそれが願いな。ところが、その、やっぱり分かってないわけですね。まず現実を受け入れてないわけですよ。そんなはずはない。私は人と仲良く、ね、なれる人間なんだ。ね。なぜならこんなに人が集まってるからだっていうんだろう。でもそれはあなたの力じゃない。あなたのお金の力でしょ、うん、ね、あなたの例えば地位の力でしょ、権力の力でしょ、名誉の力でしょ、ブランド品の力でしょ、
会社にいる間は部長部長ってみんなして言ってくれても、会社を辞めた途端に普通の人になっ
ちゃう。そうそうそうそう、ね、自分が会社の中で立場があるとそれが自分だと思ってしまうんです。でもそれは立場の力によって人が集まってきてるだけで、あなた自身がそういう人間であるわけじゃないんです。だから本当はお金がなくなって人が離れていった時にね、ああそうなんだと、私はそういう人間じゃなかったんだと、私には本当に友達と言えるような人間がね、ほとんどいなかったんだ。大体さ、お金を使って集まってくるような友達が、本当の友達なんかわけがないですよ。ね？本当の友達なら、お金なんていらないもん。ね？お金なんて、出してくれなくてもいいもん、
うん、お茶一杯持って入れてくれんかったっちゅう、別にそれでもいいちゅうなんだ。
まあ本当の友達だったらね、うん、それ繋がってたなって、うんうん、そうそう、
そこにも不満が出てくるっちゅうのは本当の友達じゃない。
ない、そうそうそう、うん、それを乗り越えてきた本当の友達じゃない、うん、つまりお互いに相手のことを本当に思っている、うん、そういうね、善友と言われる友達ではないってことです。
思ってたらお茶出るわな。
まあ思ってたら お茶思ってたら お前お茶ぐらい出すよって言えるんです。
言えるのか。
言えるんですよ。そう、
あそっか、それを腹に溜めてきて、あいつお茶を一杯も出さなかったっていうのは、それは本当のあれじゃない。
そうだって、困ってる時に困ってるって言えなかった友達じゃないじゃないですか。あ
そういうことやな、考えてみれば。
そうねえ、お茶出してくれって言ったら、うん、お茶出してもらっていいですかって、うん、僕だったら言いますよ、うん、座っててさ、あ喉乾いたな、お茶飲みたいな、すいませんお茶一杯いただけますかってね、うん、そういうふうに言えるような関係だったら言えるわけです。
それを言う前に家内がいないから僕から断られてる
んだよ。お互いに探り
合いやって、お互いに探り合いやって、友達でも何でもないんちゃ
う。そういうのは結局とね、 その友達ではないわけです、うん、何にもその本音が言えないような、うん、いい顔をしなければ付き合えないような人は友達じゃないんです。
そういえば本当の真の友達ってほとんどいないようなもん
だ
な。
そしてね、お金によってそのできた友達にあふれている人は本当の友達が見えない、いや本当の友達をバカにするんです。
兄弟でさえ本当の本音になったら言ってるかどうか疑問だもんね。それに他人がついたらもうダメだ、
う
ん、
そうかね、うん、ね、うん、ある芸能人がさ、そのお金の力で人が集まってきてね、うん、それで、俺はこんなに人がね集まってくる人気者なんだと思ってうぬぼれていた、うん、ところが年とともに名声がなくなってね、人気もなくなって、人が離れていってね、で最後に分かったのは、そうかと、本当に最後までね自分のそばにいてくれたのは奥さんだったんだと、うん、でもねその人はその誰よりも奥さんをバカにしてきたんです、うん、軽く扱ってきた、大事にしてこなかった、でもそんな旦那さんをずっと支え続けてきたのも奥さんなわけです。だから人にあふれている間はですね、大事なものが見えないです、ね、大事なものを軽く扱うんです。本当に自分のことを思ってくれる、ね、人のところには行かないのね。自分のことをチヤホヤしてくれる、お金の力でねチヤホヤしてくれるような人のところには行くと、
うん、居心地がない、そう、居心地がいいんだろうか、まあ舞い上がってたら、
それが夢を見てるってこと、うん、だからその夢をいつまでも見ていたいっていうのが執着なんです、うん、でも仏教っていうのはそうじゃないよと、苦しいけど現実を教えてくれるんです。例えばあなたの人生は空っぽだったんですよとかね、例えばあなたは友達がいっぱいいるように思っていたけど本当は友達なんていなかったんですよ、ね、でもね、煩悩を起こして現実を曲げている時にはわからないです。でもそのね、煩悩で起こしたその現実を曲げているその結果なんていうのは長く続かないから、時間とともに真実が見えてくるんです。メッキのようなもんなんですよ。みんなですね、そのメッキが剥げないように頑張ってるんです。最後はメッキが剥げて、俺の人生何だったんだろう。そうなんですよ。空っぽっていうのはですよ、表面を取り繕ってメッキをして、一生懸命メッキを剥げないようにしてるだけの人生だから空っぽなんですよ。ね。そうだ、俺は本当のね、友達と言えるような人はいなかったんだと。じゃあこれからちゃんと友達を作ろうっていうのが真面目な生き方じゃないですか。これが正妙なんです。邪妙ってのは、またお金があったらね、友達が寄ってくるんじゃないかと。こう思う。たとえお金を借りてでもね。そう。これが邪妙なんです。ね。例えば、怒る。煩悩を起こすっていうのは怒るってね。煩悩っていうのはこの、間違った考え方のことですね。邪見。例えば怒れば自分の思いが通った。例えば人が離れていくと、なんで私のことだよ。そうしたらみんな怖いから近づいてきて気を使ってくれる。ね、自分の思いが通った。本当はそうじゃない。自分は結局人が離れていくような人間なんです。人が離れていくのはそれは自分から近づいてないからなんですよね。因果のどれが分かってないから。ところが自分は近づいていかないのに人には近づいてきてほしいと期待する。それが思い通りにならないとね、邪妙怒ると怒って思いが通る。怒るとそう、相手は怒ね、もう怒るぐらいならっていうことで気を使ってやってくれる。そうすると思いが通る。思いが通ると そうだ、それが正しいことなんだと思ってしまう。これが邪妙なんです。因果の道理を曲げれるんですよ。例えば出世をしようと思ったらですよ。やっぱり会社に役に立つように真面目に頑張る。これが正見、正妙です。だけど、世の中の人はそうじゃないでしょ？よっ、部長！いやー、本当に、ねえ、素晴らしいですよね。本当に、部長のやってることは本当に、おー、いつも素晴らしい！
ね、言われたら気持ち悪くないんだろう。
いやいやいやいや、気持ちいいですよ。ね、こうやってゴルフしたら、ナイスショット走っていって、はい、ここですよ、ここに、ここに部長の、ね、あの、ボールがありますよ、
そういうのできない人はやっぱり困るね、じゃあ。
この、なんていうの、よいしょ、ごますり、ね。そういうことをすると、因果の道理をねじ曲げて、結果がやってくるんです、すぐ。
まあ、やればね。
そう。だから道理をねじ曲げて結果を出そうとするのが煩悩なんです。ね。例えば部長が来るね、荷物持った。あ、荷物お持ちします、お持ちします。
持つぐらいなら。
いや、それ持ってもらうことが自分が、あ、俺の方が上だから違う。なんかそんな気持ち悪いみたいな。こういう、そういうのね、勘違いしちゃうんだ
よ。自分に何か得があるから人は集まってくる。うん、ね、いや、僕本当にこの間テレビを見ていたらね、JOC いいですね。うん、JOC の委員長ね、いいですよね。まあ、日本の視察。うん、でもうみんなくね、あーって感じね。こうやって歩いてたらね、あーね、卓球の愛ちゃんと一緒にこう卓球をね。
みんなにリヤホヤされて。
そうそう。で、あ、安倍さんからはね、オペラを聞いて。ね。いやー、私は今回学ばなければならないことがありました。もう少し卓球をしっかりやっておくべきでした。とかね。まあ、上機嫌で帰ってくと。ねえ。いや、いいですよね。もう自分がまるでさ、王様になったように。何か自分に徳があるから、自分は素晴らしい人間だから、みんながチヤホヤしてくれるように思う。本当は違う。その日本にオリンピックが来てほしいから、開催したいからやってくれている。そういう気持ちを利用して接待してもらっていい気持ちになる、こういうのが邪妙なんです、うん、それがなんかもう世の中の当たり前になってますよね。会社で出世したいと思ったら真面目に働くことよりもいかに上司におべっかを使うか、それで決まる、うん、ね、いかにおだてるか、いかにヘコヘコするか。
で、みんな偉くなるの？
はい。
みんなそれで偉くなる
の？そうそうそうそう。それで偉くなっていくのがこの世の中で、そうやって因果の道理を信じられない人たちが増えていくわけです。こういうのを邪妙の人が増えていく世界を五濁って言うんです。五濁って、今まさに五濁の世なんですよ。ひゃー。五濁悪世っていうふうに言うわけです、うんうん、ね、だから仏教っていう教えは本当に因果の道理に従って真面目に種をまいていくっていう教えなんですよ、ね、なんか小手先の努力で何かうまくいくとか一年の救いとかそんなものないんです。ね、因果の道理に従ってコツコツと種をまいていくしかないんです。それが仏教なんですよ、ね、ところがそういう教えを言うとどっかに一年の救いがあるんじゃないか、楽して結果が得られる方法があるんじゃないか、そう思ってしまう。それがあるんじゃないかと思う。そうだ、世の中そうじゃないかと、 真面目に頑張ってる人がバカを見て、ね、ごますったり、おべっかじったり、道理に曲げてね、その、なんですかね、へこへこしてるような人たちがね、いい結果を受けてるじゃないかと。そうだそうだ。だから楽して結果が得られる道があるんだ。こういう道理に外れた考え方をしている人が増えるんです。本当は、ね、自分は人が集まってくるような人間じゃないけど、金を使えば人が集まってきますよね。権力を持てば人が集まってきますよね。チヤホヤしてくれる。でもその権力を失ったら誰もね、チヤホヤなんかしてくれませんよ。
政治家も調子のいいことを言うから人がね、集まってくるけどね。
だからその人に得があるわけじゃない。でも本当に徳をつけ身につけて、金がなくても権力がなくても人が集まってくるような人間になりたいって思うのが仏教ね。それに対して、いやいや金を使ってでも人が集まってきた方がいいと思う。その方が楽じゃないか、すぐに結果が得られるじゃないか思うのが下道なんです。
ありのままの自分を認めてもらったのが一番楽なんだけどね。
まあ、ありのままの自分を認めたらですが、が違う、がと違うので、執着を断ち切らない限り、ありのままの自分を認めることはできない。
執着、鎧、鎧ですね。
そして、結局、こう、執着を断ち切って現実を受け止めなければ仏教の生き方ができない、ね、仏教の生き方っていうのはもう根本から変えていくしかないっていう心なんですよ。たとえ時間がかかっても根本から自分を変えていこうと、徳を身につけていこう、これが仏教なんです。ところが下道はそうじゃないんです。下道っていうのはもう現実は見ないようにして、なんか小手先の努力でいい結果は出ませんかと、煩悩ね。例えば金で人におごってあげれば人が集まってくる、これでいいでしょ、これが人と仲良くなる方法なんだ、こうやって人が集まってきたらね、俺のやり方は正しいんだ、こう思えるわけです、ね、それは確かにね、お金がある間は人が集まってくる。でもお金がなくなったら人は離れていく。で、お金を使わなければ人はやってこないと思う。ね、それはね、男性であれ恋人であれですよ、お金を使わないと人は寄ってこないと思ってるんですよ。そんなお金を使ってね、寄ってくるような女性ね、どんな女性ですか。金目的ですか。金で愛は買えないんです。金で人の心は買えないんです。だけど煩悩を起こすと、なんていうんですかね、人が集まってきてるから私のことを尊敬しているんだと思ってしまう。これが邪妙なんです。仏教っていうのは邪見を正見に変えることによって、この邪妙をね、間違った生き方を正しい生き方に変えていく、そういう教えなんですよ。この師匠体っていうのは、この一番最初の聖門の教えっていうのは、声を聞くって書きますけど、教えをちゃんと聞けるようにしていく教えなんです。だから この正体を実践していかないと、どんなに教えを実践しても、この邪妙の考え方で実践する。今苦しい教えを実践したらすぐに楽になれると、こう思っちゃうわけ。すぐに結果が出ると思うわけです。仏教ってそういう教えじゃないから、すぐには結果は出ないんです、ね、時間がかかるんです。だけどちゃんと種をまけばちゃんと結果が出る。ちゃんと結果が出るように種をまいていってほしいんです。因果の道理を信じて、たとえ時間がかかってもね、コツコツコツコツと種をまいていってほしいんです。そういう気持ちになってほしい。そうじゃないと仏教が始まらないんです。例えば自分が今までさ、逃げてね、現実から逃げて、こう、ずーっと逃げていたと。年だけ食ったと。ね。そしたら、もう自分は30ね、30超えてるけど、実はもう高卒からやり直さないといけないわけですよ、本当は。結果としてはね。ところが、そう思いたくない。今まで自分のやってきた15年間はですよ。その間違っていなかったっていうことを証明したいんです。これは執着。仏教はもうそんなはずないでしょと、ね、ちゃんと種をまいてきた人と、ね、常にこう苦しいことから逃げて楽することばかりしか考えてこなかった人と、同じ十数年って言っても結果が同じなわけないじゃないですか。種まきが違ったら結果も違うんですよ。ね。間違っていたって気づいたら、ね、その間違っていたところからやり直さないといけない。例えば学校の勉強だったらですよ。中1の、ね、1学期、2学期遊んでいたと。ね。中1の3学期から、いやー、バカだったと。これから真面目に頑張って勉強しますからって言ったってですよ。もういきなり中1の3学期から始めても分かんないんですよ。その時は、みんなは中1の3学期をやってるけど、中1の1学期からやり直さないといけないんです。それが高校だったらですよ。なおさら中1からやり直さないといけないんです。高3であろうが高2であろうが、つまずいたところから、やり直さなければみんなと同じところにはいけないんです。種をまいてる人とまいてない人と、いや間違っていたって気づいたからね、じゃあ私はみんなと同じところから始められるとね、わけがないんですよ。それが因果の道理なんです。でも自分は逃げていたけどね、だけどみんなと同じところに立ちたい。それが執着なんです。なことできるわけない。ね。みんなが、ね、社会に出て、その苦しい思いをして、十数年間かけて身につけてきたことを、あなたはこれから十数年かけて身につけていかないといけないんですよ。でも自分はもう、なんていうんですかね、苦労してきたんだ。自分もやってきたんだってところに立ってたら、とてもできない。そう。ね。そう。だからできないんですよ。
その10何年間過ぎたっていう現実を受け止めれる。
そう、その、そうなんです。結局因果の道理の恐ろしさは時間なんです。時間が過ぎれば過ぎるほど歴然とした差になるんです。僕も学院っていうところでね、一生懸命学んでいた。でも僕も正直になれなかった、ね、自分にうぬぼれの心があったんですよ。があってうぬぼれていた、ね、できるというところに立ちたかった。だから その、なんていうんですかね、結局、真面目じゃなかったんですよ。で、真面目じゃないと、どんなにその環境で学んでも、身につかないんですね。で、1年経ち、2年経つわけです。で、初めはさ、もともと持っている、なんていうんですかね、素質みたいなもので、そこそこできるんです。ところが、やっぱちゃんと身につけている人とは違うんですよ。
基本がなって
ない。そう、基本がなってないわけ。基本がなってないっていうのは、言われたことにちゃんと従ってないってことですよね。ね、例えば自分が やるべきことが終わったら、ね、書いて、やるべきことを書いてあるところをちゃんとこう横でね、消すとかっていうね、一つ一つ消せば抜けがないだろうと、言われていた。でも僕はバカにして、なーに、頭で覚えてられるよって思った。
よかったね。
ね、それがうぬぼれなんです。やっぱり自分が、ちょっと頭がいいってところのね、頭がいいと思うと、その、教えられたことをバカにして、従わない。なーに、これぐらいって思う。そういう気持ちで全部聞いてるわけ。何これぐらいこれぐらいこれぐらい、なんで自分のやり方をね変えない、自分のやり方が正しいと思う、教えられたことに従わない、いや本人は従ってるつもりだよ、僕は従ってるつもりだけど従ってない。そうすると身につかないんですよ、何一つ。
元に戻っちゃうね、元の自分の考えに戻って、
そうそう、最初はやるけどまた途中でやらなくなる、自分は正しいと思ってるから、そうやって、なんていうんですかね、時間が過ぎていくと、その真面目にコツコツとやっていた人は、最初はね、本当にできなくてね、なんでこいつ本当バカだなって思ってた人もですよ、1年2年するとこう超えていくんですよ自分を。そうするとね、やっぱすごい悲しいんですよね。そのなんか抜かれていくって、自分よりも後から入学した人が自分よりも先に卒業していくんですね。そう、なんかすごい悔しいじゃないですか、自分でした。頑張ってんですよ。僕だって頑張ってますよ。ね、一生懸命やってる。だけど自分の心が悪いんです。心が。ね。その、なんていうんですかね、教えられたことを真面目にやろうっていう心がなかった。バカにしたんです。だからもう本当に何一つ身につかなくてね、そして結局自分を追い詰めることになるわけです。もう気づいた時にはですよ、本当バカだったなと、自分のねこの2年半っていう時間は何だったんだろうとね、愚かだったと、無駄だったと、何してたんだろうとね、もうその気づいた時に、まあ、もう本当運が良くて残してね、本当に退学させられずに 残ることができたので、本当良かったんですけど、いや、本当残して、お情けでね、残していただいたからね、こんなお粗末な人間だけど、もうやっぱり入学したてっていう気持ちでやるしかないっていう。2年半もいるんですよ。だけど、いやいやいや、そう、私はもう末端の末端ですと。
そうですよ、もう。
いや、でもこの末端の末端ですと。もう何一つ身についてないんです。だからこれからは教えていただいたことをコツコツと続けていこうと。ね。二つ三つ同時にできるような人間じゃない。一つ、まず一つ身につけよう。僕2年半かけて何一つ身についてないですからね。だから、そうかと。一つ身につけよう。一つ身についたら、もう一つ進もうと。二つなんかできる人間じゃない。最初はそんな思ってないですよ。俺、賢い人間だよ。三つも四つも同時にやってるぜって思ってましたけど、そうじゃない。一つなんだ。一つずつなんだ。どれだけ時間がかかったの。置いていただく限り、真面目に一つを身につけていこう。ね。そういうふうに思いました。 まあ私にとっては それがこの邪妙の生き方から正妙の生き方に変わった瞬間だと思うんですね。そうなんだね。真面目にコツコツとやるのが一番早いんです。表面を取り繕うと初めはよく見えるんですよ、ね、表面を取り繕って苔に走れば人が集まってくる。だけどそこで終わりなんです。それ以上人間関係が深まらない。たとえ時間がかかっても、いやどれだけ時間がかかろうが、本当に自分で納得のいくところまでね、身についたと言えるところまでやっていく、これが一番早いんだよ。結果がねちゃんとやってくるから。あ、これが仏教なんだな。いや本当仏教っていうのは本当すごく当たり前の教えだと思うんですよ。この師匠体というのはまさに当たり前の教えなんです。小手先の努力じゃなくて真に身につけようと、ちゃんとね、ちゃんとした結果を努力して身につけていこうと、そんな楽してね得られるような結果なんてね、何にもね嬉しくない、何にも楽しくない。お金を使って人が集まってきて何が嬉しいですか。権力によって人を動かして何が嬉しいんですかね。そうじゃなくて、そんなものなくても人が集まってきてこそですよ、本当の意味でね、よかったって思えるじゃないですか。それが正妙なんです。正しい命なんですよ。その正妙になるためには正しい考え方が必要なんです。因果の道理に従って生きていくしかないんだなと。小手先の努力をいくらしても意味がないんだなと。お金があったってね、何にも現実は変わらないんだな。権力があったって何も現実は変わらないんだな。仏教の教えに従って種をまいていくしかないんだなと。これが仏教なんです。聖門の教えなんです。こういう心になるためにまずね、仏教があるんですよ。ね、だから自分の考えで正しいと思うのはやってごらんと、やってみーと、うまくいくかどうか。小手先の努力でいい結果がやってくると思うならやってみー、どうぞ。そういうことを一つ一つ通してね、なんで時間はかかるけど、年は取ってしまうけど、だけど気づくんですよ。どれだけこんなことをやっても年を取るだけで意味がないな。そんなことをしてる間に真面目にやね、コツコツやってる人がどんどん成長していくんですよ。悔しくないですか。こう真面目に仏教を聞いてる人はですよ、1年聞けば1年進むんですよ。2年聞いたら2年分進むんです。3年聞いたら3年分進むわけですよ。だけど自分はなんでですかね、いやどっかにこう幸せがないかな、どっかに楽ができるかな、ないかな、すぐに結果が出る方法はないかなってこう探している間に、一緒に始めた人がどんどん進んでしまうんです。それは悔しいですよ。僕もね、あの人と同じように最初から真面目に聞いていたらもっと早く進んでいたんだろうな。だけどね、種をまいてこなかったんだから今から始めるしかないってこと。今から始めるしかない。 これが正見なんです。これが師匠体の教えなんです。師匠体ってすごく大事な教えですね。師匠体の教えがちゃんと理解できてないと仏教が始まらない因果の道理まず信じてない因果の道理を信じてると言いながらどっかに楽ができないかと思ってる因果の道理でやる結果よりも小手先の努力で得られる結果の方が素晴らしいと思ってる。ちゃんと真面目にね頑張ることよりねごませた方がいいと思ってしまった。そうじゃないと、ちゃんと種をまくね、ちゃんと種をまいてね、一郎だって結果を出してるじゃん。努力を続けて出した結果っていうのは本当の輝きがあるんです。それこそ人を感動させるんです。これが正門の教えです。まあこれから順々ですね、正門から円覚、円覚から菩薩と、こういうふうに話を進めていきたいと思いますね。で頭だけでもこう、ああそうなんだって理解ができると思いますから。そしたら仏教という教えが、あそうなんだ。やっぱりこういうところを通っていかないと、ね、通っていかないと、なんて言うんですかね、進めないんだなぁと。いきなり菩薩なんていうのは無理だなぁと。
そりゃ大変だよ。
いうことが分かっていただけると思います。じゃあ今日は以上です。